朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時性、榊泉の定時性フィーリング。
おはようございます。
おはようございます。元気ですね。
元気じゃないよ、もうなんかもう疲れて疲れて大変。
何が、あ、ディズニーがですか。
いやいや、ディズニーはね、もうあの先週のあの時点でね、もう忘れ去ることにしたので。
あ、いいことですよ、
うん、そうだね、うん、でもなんかもう頭の中で忘れても、やっぱりなんか何かとさ、こう頭のこう隅っこでさ、 あれ大丈夫かみたいな感じで思い出したりするんだよね。本当にさ、もう頭も脳化してる、脳化だ、老化してるからさ。
頭が老化してるんですね。
もうダメかも。だから何を気にしてたかとかさ、そういうことを忘れるんだけど、気にしてたことだけ覚えてる。はみたいな、まあ、そういう昨今ですよ。
そうですよね。なんか抜け落ちますよね。うん、
抜け落ちる。何か焦ったこととか感情だけが残るんだよね。
うん、もやっとね、
もやっと。だから、やっぱね、感情は大事なんだろうなと思いますよ。
そうですか、そうですか。
タル君は先週からレコーディングはどうだったの？また追加したの？
先週っていつでしたっけ？
月曜ぐらいじゃない？
あれ、カレンダーを見ないと全く何もわかんない。
ダル君もなんか脳化してるね。
脳化中ですよ。絶賛。確か本当に、
うん、
ああそうだそうだ、あの後がすごく佳境だったんですよ。
あ、佳境。
え、
真の佳境が来た。
これこそ佳境っていうのが。
本当、それはスタジオの作業、それともお家で一人でこうガーってやるようなやつ？
いや、もうスタジオです、スタジオです。
本当、
あの後も3日連続でスタジオ入って、
うんうんうんうん、
歌歌って歌歌って歌歌って、
うん、
ギター弾いて弾いて弾いて。
そうなんだ。
いやー、しんどかったですね。
お疲れ様ですね。じゃあもうだいぶ作業的にはいい感じになってきたんじゃない？
そうですね、まあ録音自体は8割ぐらいかな。
ほんと、何、あとは念を込めるとかそういう感じ？
いや、まあ、念を込める作業ってあるんですかね。聞いたことない。
たまにね、たまにグッと入れる感じ。
グッとね。今、気を抜いちゃいけないところに来てますね。
そうだね。ここで、うん、あー、これで大丈夫だとか言いながら、なんかディレートとか押したりしてね。
なんで消さなきゃいけない。
怖い、怖い、怖い。怖い。
何でも消そうとしますよね。
うん、そうだね、いいものほど世の中に出さなくていいかって思っちゃうね。そうですか。
いやいや、
じゃあもう面白かったこととかはもうレコーディングのことしかないんじゃない？
そうですね、
うん、
もうすごく天気良かったじゃないですか、
うんうんうん、
ですごい天気良くてもずっとスタジオにいたので、
うん、
まあ、1日だけこの間の土曜日にお休みがあったので、
うん、ほぼ毎日、
ほぼ毎日いろいろやってて、
うん、
で土曜日だけお休みだったんで、
うん、
久々にあの大学の仲間とバーベキューをしに行ったんですよ。
青春だね。
青春なんです。
楽しかった。
あのもうね、家族とかもいるじゃないですか、
うんうん、
友達とかもね、
うん、
で小学校の娘ちゃんとか、
うん、
1歳半の男の子とか、
うん、
まあ、その子供2人と大人が8人だったかな、
うん、
集まって、
うん、
でまあその小学校の女の子にね、
うん、
もう小学校1年生になったばっかりですよ、
うん、まあ、ちゃん的な感じで、ね、
まあちゃん1個下かな、
うん
うん、もう俺、他の大人たちはもう車で来たりとか、
うん、
もともとお酒があんま好きじゃなかったりするので、
うん、
買ってきてもらったビールはもうほぼ一人で飲んでたんですよ、俺が、
うん、
で 350ml のビール、
うん、
これがまあ一人で5本目ぐらいに入った頃に、
うん、
もうずっとその子に叱られてましたね。
なんて言われたの？
わたるくん飲みすぎ。もうやめなさい。
多分その子のねママが毎日怒ってんだろうね。パパ飲みすぎやめなさい。
まあでもなんか嬉しいもんですね。
怒られると
怒られると
本当女子に怒られたって感じ。
女子怒られてもうガーッハハッそうだねって言いながら飲んでたって
本当。あとも動脈硬化するわよとか言われなかった？
そこまではねさすがに言われなかった
ですね。痛風になるって言うじゃんとか言ってなかった？プリン体増やすと痛風になるよみたいな。
それはないです。
ないか。
まあ、でもほらずっと晴れてたのに、うん、その日だけ、
うん、
朝ちょっと雨が降って若干天気が悪い。
そうか。
まあさすがだなっていう感じで。
そうだね。俺のせいだよって言った？
一応言っときました。
偉いね。
え、そうなの？なんて言ってましたけど。そうだっけ？
そうか。
最近すごいんだよねって話。
あ、じゃあ雨男は昔はそうでもなかったの？大学時代とか。
昔はそうでもなかったですね。
うんと、うん、じゃあやっぱりなんか睡眠修行してんじゃない？
そうなんですかね。
うん、雨乞いの修行毎晩毎晩やってんだよ
ね、 ね。
夢の世界で、
うん。いやもう昨日もすごい怖い夢見て。
うん、
今朝はねなんかすごい楽しい夢見ましたね。
本当。それなんか夜中は怖い夢で朝方楽しい夢って感じなの？
それが一番いいんですけど、
うん、
それだと怖いのも忘れちゃうから、
うん、
昨日はなんかすげえ怖い夢見て、で3時頃目が覚めましたね。
へえ。
またすぐ寝たんですけど、
うん、それはリアルな怖さ、うん、それともなんかお化けみたいな怖いやつ？
いや割とリアルと幻想が重なってる感じで、
うん、ああじゃああれだ、締め切りが迫ってきたって言ったら足にこう幽霊がくっついて締め切りは
許せない。幽霊系じゃないんですけどね、
うん、
なんか海に並ばされて、
うん、
の中に、
うん、
でそしたら上から戦闘機が来て、
ね、
で機銃操射してくるみたいな。
怖
いでしょ。
怖いね。
なんかガッて逃げてホラー穴の中に逃げたら、
うん、
そうなんか昭和みたいな感じの、
うん、
なんか着物着たおばちゃんが、
うん、
でもちょっとギャグチックなんですけど、
うん、
おばちゃんがなんか、うん、いやここ逃げてきたらどうのこうのとか言って、
うん、
いきなり刀を持ち出すみたいな。めちゃくちゃ怖い。
怖いね。ちょっと沖縄風じゃない？
いそうですね。なんか、うん、ひえーっていう感じでした。
本当。でも、
まあ、なんかそういうの寝る前に見たテレビとかが一番影響するじゃないですか、うん、夢に。
そうだね。
ね、
うん。
だからもうちょっと楽しいものを見てから寝たいなと思いました。
そうだね。それは重要だね。親、うん、なんかもう全部もう疲れ果ててさ、疲れ果てて夢見ないもんね。
うん、あ、いいですね。
いいんだけど。今朝もパッて、もう、あ、夜中一回起きようかなと思って、起きたら7時ぐらいだった。まあ、じゃあ急いでみたいな。
急にスイッチ入っちゃう感じね。
スイッチ入るんだよ。夢の中でちょっとこう一呼吸置くこともなしなんだよね。
うん。小学校の頃あのサッカー教室みたいな行ってたんですよ、
うん、
ほんのちょっとだけ、
うん、
でそれすごい嫌でめんどくさいから、
うん、
土曜の朝だったんですよね。で、
うん、
だいたいもう行くにはもう7時には起きてないと絶対午前中の練習間に合わないんですけど、
うん、
小学校2年生ぐらいの時かな、
うん、
寝てて、まあ、親も起きてこないので、
うん、
そっと覗きに親の部屋を覗きに行ったら、まあ、寝てて、
うん、
しめしめつって自分もこうずっとね自分起きてんだけど寝たふりしてたんですよ。このまま行けば、
うん、
大丈夫だ、
うん、やるよね、やるよね、うん、
ただいきなりガタガタって起きていて親が、うん、急いで
お母さんあーなんだ
あ
ー
サッカーの日だみたいな。
そうだよね、土曜日とか気が抜けちゃうもんね。
うん、 そんな思い出もあります。そんな感じですよ。
そんな感じ。そんな感じなんだよ。だから先週の土曜日はまーちゃん、まーちゃん月に1回土曜日になってんの今。だからその月に1回がさ、ものすごい鬼門でさ、うっかりカレンダーとか見てないとさ、土曜日を見過ごしそうになるんだよね。
もともとがあんまり曜日と関係ない仕事をしている人たちって、
うん、
そういうの結構大変ですよね。ゴミとかもそうだし。
そうだよ、もう今朝もゴミ急いで出したよって。
もういつも確認してますもんね、カレンダーで。明日のゴミはみたいな。
そうだよね。娘たちが生まれる前はさ、遅くまで寝てるじゃん、
うん、
だからなんかもうゴミ問題がすごかったよ。あ、忘れたみたいな、
うん、
もう今は早起きしてるからさ、はいゴミ
ね、まあ、しょみたいな、ね、小学校始まるとね、子供のリズムがありますもんね、
う
ん、
そうだね。いやいや、もうなんかフェスティバル好きのまーちゃんがさ、
フェス好きね。
もう毎日誰かとご飯食べたい派だからさ。
あ、前も言ってましたね、
うん、今日ご飯一緒に食べれるみたいな。
ねえ、いいでしょって言われるとちょっと心が動きますね。
そうだね。昨日被害に遭ったのはゆめちゃんでさ、ゆめちゃんちょっとこっちの方に用事があって来ててさ、うん、もうなんかゆめちゃん、なんか旦那さんとさ久しぶりにご飯食べたいところさ、もうまーちゃんが、うん、いいでしょいいでしょみたいな。
そうか、
そう、それで一緒にご飯食べたんだけどさ、その前はあのエリさん家でご飯食べたりしてさ、もうフェスティバル続きでさ、で今朝筆箱がないとか言ってさ、すんごい
筆箱がない。
すんごい怒られてやんの、まーちゃんパパに。筆箱どこなんだみたいな。
筆箱がない。
そうだね。
フェスやってる場合じゃないよ。
そう、もう毎日フェスでさ、大変。
大変ですね。
大変です。あとさ、ちょっと寂しいことがさ発覚してさ、
はい、もう
奇跡のお隣の後藤家がさ、
はい、
引っ越すことになってさ。
あ、決定したんですか。
決定した。そのなんか渡るくんうちに住まないっていうあの要望もね、渡くんちに
ありましたね。そうそうそう、ね、俺来てね、丁重
に、いやいやいや、ね、丁重にお断りしたんだよね。
丁重にお断りしました。あの近いのは嬉しいんですけど。
そうだね、
榊家の隣はちょっとどうかなっていう。
そうだよ、ね、もういつ何時ピンポンが鳴るかドキドキしちゃうよね。
怖い怖い怖いって言って、
わたるくん今大丈夫みたいな。
もうね。
そうだね、子供たちももういたずらピンポンいっぱいすると思うよ、
ね、うん、そうですよね。
そうで、すごいさ、それをエリさんたち後藤家もさ、こう言うのがすごい辛いからなかなか言えなくてとか言って、うん、で一昨日なんかそういう一緒にご飯食べた時にそういう発表になってさ、
は
い
はい、
お寂しいななんて思ったんだけど、
うん、
もうなんか私も寂しいんですとか言って、エリさんちょっとシクシク泣いちゃって、寂しいです、うん、でももうねとか言って、でどこに引っ越すのって言ったら、こっから1分のところだった。
全然大丈夫じゃないですか。
大丈夫大丈夫、しかもなんかよく行くお店のお隣だったりするからさ。
あ、そうなん
だ。あ、そう、当たってた当たってたみたいな。
全然大丈夫です。
全然大丈夫。でもなんかもうなんかエリさんシクシクシクシクだって泣いててさ、
うん、
でなんか定時制もさ、エリ先生出てくださいよとか言って言ってて、エリさん忙しいのにさ、定時制もね、もう全然出てないから、もうあのいつでも出ますよとか言って、
うん、
今日定時制大丈夫大丈夫ですよみたいなのとかも言ってくれたりして、何やらちょっとどうしたんだって思ってたんだけど、
ああ、そういうことだったんだ、
まあ、そうだね、お話ししたかったんだよね、ずっとね。
なるほどね。
そう、まあ、そういう寂しいこともね、あり、
うん、
寂しいこともあるんですけど、私映画を見まして、とある映画を、
ああ、なんかフェイスブックに書いてあったやつ、インター
そうです、インターステラーを見ましてですね、物理学に非常に興味をあの沸かせまして、
急に急に紙を噛んでですか、
紙を噛んでですよ。で今度行くじゃないか高山にみたいなさ、紙を噛んでも近いんだよね結構。
うん、いや、あの見てないんで何とも言えないですけど、
まあ話の流れは地球がもう住めなくなってきて、 他の星に移住しなきゃいけないその探索をするっていうあの話なんだけど、
うん、
まあそこにさ、渡君相対性理論って知ってますか？
E イコール MC 二乗でしょ。
そう、
はい、
知ってるね。
知ってますよ。
なんかまあそういうさ、一連のさ、あの天才が作った公式により、
はいはい、
他の惑星に行ったりすると重力とかさ、いろんな影響でさ、うん、時間の流れが違うわけね。
うん、
でそこにドラマがあるんじゃないかっていうことを着目した映画で、たまんないんだよそれが。
まだやってるんですかそれって。
うん、うちのホームシアターで見ましたよ。
ホームシアターで見たんですね。
そう、ブルーレイホームシアターで見ましたよ。
ちょっと前ですよね。
ちょっと前、そうそうそうそう。ずっと見たかったんだけど、うん、劇場でね。でもなんか機会を失って、まあなんかもう今更だけど、もうお家で見ようと思って。でもうちにはホームシアターがあると思って。
いやいやないない。テレビだから。
プラズマホームシアターがさ。
プラズマがね。
うん、で見たらもうなんかね、しびれすぎてね、しびれクラゲになったよ。
あら、
うん、
体中にあざができちゃうぐらいですか。
あざがね、もう自分で刺しちゃうぐらいの感じだったよ。
あの中学の時クラゲに刺された先輩いたんですけど、バスケ部の時に、
うん、
すっげえ後残ってて、うわクラゲってすげえんだなと思いました。
そうだよ、後藤にいるといつも刺されるよ。なんかビシッとこう、あの足のさ、
ピリッとくる感じですか。
そう、あの触覚みたいなやつあるじゃん、足の、
うん、はいはいはい、
あれが当たるとその形にこう腫れるからね。まあクラゲは得意なんだよ、クラゲは。
なるほどね。俺の先輩はね、うん、抱きつかれてましたね、クラゲ。
ええー、
バチバチに。
それ大王以下なんじゃないの。
なんかもう北斗の剣みたいになってました。
ムチみたいな、こういう
ムチみたいな。
なんだよ渡君、そんなクラゲの話じゃないんだよ。俺の話は惑星間の話なんだよ。
SF の話ですね。
SF だよ、
まあね、少し不思議っていうやつね。あの藤子不二雄先生の。
それ説なの。
え、藤子先生は SF 漫画なんですけど、少し不思議っていう。
あ、ほんと、少し不思議なんだ、
。
ドラえもんじゃないんだよ。俺が言いたいのは。
違う、インターステラーの話でした。
そうだよ、宇宙旅行の話で、
まあね。そうですか。
そう。でももう本当にね、見ながらさ、もう話の内容がものすごくドラマなのよ。SF、少し不思議なんだけど、
うんうんうん、
でもそこには人間ドラマの方がこう前面に出てくるみたいな。
はいはいはい。
でもなんか感動してさ、うわー、これはしびれると思ったんだけど、でも実際なんかよーく考えると意味が分かんないことがいっぱいあるんだよね。なんかそういう用語がさ、
あ、
うん、ワームホールってなんだみたいなさ、
うん、
今までだとさ、スターウォーズとか見ててもさ、ワープみたいなのがさ、簡単にビューってもうワープが完全にできる設定だったじゃん。
もうワープって当たり前ですもんね。
そう、ドッキング当たり前とかさ、
うん、
でもそういうところを念入りに描いてんのね。でワームホールはこれ誰が作ったか分かんないけどそこを行くかみたいなさ。
なるほど。ドラえもんだとあの
なんだよ、少し不思議かよ。
ドラえもんが説明するときこの紙を出すんですよ、
うん、
で紙出して、
うん、次元の話、
ま、のび太にワープを説明するんですよ。
俺は、まあ、俺はのび太か。
この A 地点と B 地点があります、
うん、はい、
これが宇宙です、
うん、宇宙ね、
紙がね、
うん、
でこっからここまで最短で行くにはどうすればいいって聞くんですよ、
うん、
で、
うん、
うん、乗り物に乗るしかないみたいなことをのび太は言うんですけど、
うん、
いや違う、
うん、
A と B をくっつければいいんだよ、うん、これがワープ。この紙ごと、紙ごとこうくっつける。
なんかさ、インターステラーってさ、キップソーン先生、なんかすごい物理学者がいるんだって、うん、でその人が監修してものすごいリアルな計算とかを映像化するとこうなんだみたいなことをものすごい監修のもと作ったんだって。
へえ、
うん、そうで、そのワープの説明とかワームホールの説明、
うん、
ドラえもんと一緒だったよ今。
本当ですか。
こうやって紙を曲げて、でその
藤子先生、
そう、それは鉛筆を最後刺してたけどね、映画の中では。
でこれ
が、
そう、このそこを通ればいいと。
そう、これが最短みたいな。 ブシュ。
時空を曲げちゃうってことですよね。
そうなんです。
自分が移動するんじゃなくて、
そうです、
時空自体を曲げちゃう。
そう、時空っていうのはあれですよ、時間と空間なんですよ、渡さん。
時間と空間で時空。
そうです、時空です。で、時空を曲げるには重力を把握しないと無理なんですよね。
神保町の生姜ラーメンは美空っていう名前ですけど
美しい空じゃないんだよ。
あ、違って、時空です。
時空です。時空です。美香でもないですよ。鼻の穴じゃないです。
美香でもない、ね。この美香がね、この鼻の穴2つ。
美香貫通みたいなね。違うよ
違
うんだよ。まあ、そういうさ、なんかもう一気にさ、もう物理学みたいなことも興味が出てきて、まあ、相変わらず計算とかそこまで行くほどじゃないんだけど、数字が嫌いなんでね。
なるほど。
でも理論上知るっていうのは面白いよね。
うん、まあ、うん、今のところ理論上はできるんだけど、
うん、
タイムワークっていうか、
うん、
時間旅行みたいなのは、
うん、
ただ現実的には不可能と言われてるんですよね。
そうですね。ワームホールをこうやってこじ開けとく力っていうのが理論上はあるんだけど、うん、実際には見つかってないんだって。負のエネルギーって言うんだけど。
負のエネルギー。
負のエネルギーですよ。でもなんかさ、直訳ものが多くてさ、ブラックホールの用語もさ、直訳してる感じでさ、すごい活かしてんだよね。自称の自閉面みたいなのがあって、そっから奥はもうどうなるかわからないとかさ、名前が活かしてんだよ。また
それ日本語の英語の
日本語日本語日本語しかそういうのは読めませんので、日本語
それ吹き替えで見た、吹き替えじゃないや、字幕で見たんですよね。
字幕で見ながら時々まーちゃんが見たがってる時に日本語に変えたりとか。
あ、
もうでも何回も見てんですよ。もう何回も見てんです。はい、3時間なんですけど何回も見てんです。
相対性理論は EMC で覚えてるんですけど、
あ、
E イコール MC、
そういうことなの。
いや違います電気関係の言葉なんですけど EMC って、
うんうんうん、
だから EMC で見させてもらいましょうね。
そうそう、でも Facebook に書き込んだら一番にひろしさんがシアトルに来てくださいって言ってたよ。
あそこで見たいな。
あそこで見たいんだよね。だからインターステラーとゼログラビティを続けてみたいんだよね。うん、
だいぶ気持ち悪くならないですかそれ。
気持ち悪くなってこそですよ、宇宙を体感するために。
唐揚げでも食べながらあそこで見たいですね
唐揚げ見ながらね、時々紙でこうやって A 地点 B 地点こうやって、ね、説明しながらね、
刺してね。
うん、そうなんです。そんな昨今ですよ。私はでもえらい勉強したよ今週。
そのフェイスブックの本が写真に載ってましたね。
そうそうそうそう、本なんか
宇宙のなんとかとか。
そうだから今までさ、本読む時間なんてないよって言ってたんだけど、
うん、
なんかもう急遽読みたい本っていうのは頑張って読むよね。なんか3ページずつでも。
お
お。物語とかさ、もうなんかもう時間がないからもう読みたくないとかなっちゃうんだけど、なんかそういう。
そうなんですよ。途中でね。
うん。
止めなきゃいけなくなると、その前から読み始めなきゃいけなかったりね。
うん。だから相対性理論の話とかはさ、もう3ページぐらいが限界なんだよね。だいたい。
逆
に。1回に飲み込むのがさ。ね、ちょうどええわー、みたいな。
関西人になって急にね。
ええ感じやなー、みたいな。
3ページぐらいがええ感じやな。
ええ感じやで、ほんまに。じゃあ渡さん、お手紙がトントントンと届いておりますので、
はい、
ご紹介してもいいですかね。
はい。
フィーリングネーム東海の友塚さん。
出た。はい。
出た。はい。巨先生ヨムインさん、購買部のメグさん、おはようございます。
おはようございます。
はい。恋はコンソメ T シャツ完売おめでとうございます。
うん。
これはひとえに巨先生の書に、村ちゃんさんのデザイン。そして、メグさんの新婚ラブパワーの3本の矢によるものですね。
お、なんで俺がそこに入ってないんでしょうね。影で働きかけたのは私なんですけど。
そうだね。最強のトピックスを掲げなかったんじゃない？俺はこうだ、うん、みたいな。私もつい2枚買ってしまいました。今後もツアー T シャツやロックフォール T シャツの制作が控えていますが、自称東京目白、あ、白目学園、 商品
なんて言いました今。
目白学園って言っちゃった。問題になっちゃう。白目学園の方です。うちは、
はい、
白目学園商品開発部部長の私としては、今回の巨先生の賞 T シャツにするアイデアは恋はコンソメだけで終わらすのは惜しい気がします。そこで提案ですが、うん、今後年1回のペースで巨先生の書 T シャツを制作することにして、巨先生に書いてほしいテーマを定時制で随時募集し、年末にその中から巨先生と用務員さんが一つ選ぶというのはどうでしょうか。検討よろしくお願いします。そしてい
いですね、
うんうん、そうだよね、趣味と実益が合う感じですねそれね。
最高ですね、
最高ですね、
うん、
そして話は少し変わりますが、以前提案した用務員さんの代名詞である雨男のグッズも今一度検討してみてはいかがでしょう。雨男にかけたポンチョや、カッパはさすがに商品化は難しいと思いますので、やっぱり T シャツでいきましょう。デザインは恋はコンソメ大成功の余韻のあるうちに巨先生の書でお願いしたいです。定時制やアルバム制作およびライブツアーでの用務員さんの日頃の頑張りに報いるべく一肌脱いであげてほしいです。喜ぶの渡る君。
いやでもアメ男 T シャツあんまり売れそうにないですね。
そう、実はアメ男って書くなど、うん、バーベキューの時にねそれ着ていって、
でもそれより渡るくん飲みすぎとかの方がいいです
ね。渡るくん飲みすぎ。なんかさ、なんかさ、こういううちにさ契約書が届いたんだけど、渡るくんと曲を共作してるやつの契約書で、なんか佐藤河原先生って思いっきり書いてたのがあったよ。河原先生。
そうなんですよ。河原先生で、
うん、
そううちにも河原で完全に送られてきて、
あれって反抗したらまた訂正されるのかな。
うん、河原ってなってて、
うん、
で、
うん、
もう宛名も河原だったんですよ。契約書も河原で。
もう河原さんっていう名前だと思ってたんだね、完全に。
完全にそう思ってたみたいです。で、
うん、
返信するときにね、
うん、
まあ、これ河原ではなくてこういう字なんですよ、
うん。
次からお願いしますねって書いたら、
うん、
先生、大変。申し訳ありませんでした。
そうだよ、著作権を持ってる先生だからね、
うん、っていう、あ、メールが来ましたね。で、書類がまたちゃんと直されて送って、
あ、本当、じゃあうちにも直されて送られるはずだね。
いや、どうかな、わかんないです。
本当、だからなんかさ、うん、そういう書類とか溜まってるからさ、もう反抗していこうと思って見たらさ、どこを見ても河原だったからさ。
どっからどう見ても河原って
ね、河原じゃないよ、渡るだよって書くのはどう？
あ、それもいいですね、うん、もしくはもう河原一文字で。
そうだね、表は河原一文字で裏は渡るってちっちゃく入れるっていうのはどう？
それ逆にしてくださいよ。
渡るなんだけどって後ろに書いとく。河原 T シャツいいね。
河原いいですね。
河原いいね、これ要なんかチェックだね、この河原。
はい、
はい、じゃあ、次のお手紙、フィーリングネーム片言さん、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。巨先生、ヨウさん、こんにちは。
はい、
恋はコンソメ T シャツ、ロックフォール T シャツときたら次はカニ光線 T シャツですよね。
うん。
巨先生の書で縦にカニ光線またはカニの一文字か、
うん、
カニ缶も捨てがたいですが、
うん、
突然ですがここで皆さんご唱和ください。セーラー服と機関銃の薬師丸ひろこ嬢のモノマネで。じゃあ、めぐさん、エコーお願いします。
はい。
カニ缶知ってる？渡るくん知らないの？
見たことあるけど全く覚えてないです。
本当？なんか流行語大賞とかに、ね、そうなんだよ、だってひろこちゃん大好きだもん。
もう一回お願いします。
カニかん。ちょっと似てなかったな。
1回目の方が似てました
ね。1回目が似てたね。もう、ひろこちゃん大好きだったんで。だから流行語大賞になったんだよ。カニカン。
そうなんですか。
カイカンって言うんだよ。あの、機関銃をさ、最後あの、ヤクザのさ。
ああ、そこか。俺本当にカニカンって言ったの
コマーシャルかと思った。マルハかと思った。
カイカンね。
カイカンだよ。
それ、あれね。
ちょっと説明しなきゃいけないの？いろいろ。
いろいろもうお願いします。 もう小島じゃないからもう
本当だ、小島くん来てください、来てください。これで君も立派なカニ高専の乗務員だ。そうだね、カニ高専、
うん、書くとすれば、
うん、
カニ高専のカニって書いてほしい。
それ絵いらない、こういうカニの絵、
カニの可愛いの、
そういわゆる四角書いてさ、なんかこういう風に書くじゃん、カニのお腹のところに、あれ書きたいよね、
こうこういうやつ、ね、
野球のあの縫い目みたいなやつ、ね、
なんでこうアンパンマンのほっぺみたいなやつね。
そうそうそう、あれなんでだろうね、別にカニそうなってないよね。
なってない、なってない、なんで
ね、最初にデフォルメした人がなんか間違っちゃったんだね、
うん、昔からそう書きますよね。
こう塩招き型にさ、片一歩だけ大きくしちゃうよ、こうあのチョキチョキを。
いいですね、
うん、どうですかね、
こういうやつね。
そうそう、招いちゃうやつ、こういうやつ、
招いてるやつ、
なんかね、プラしてるやつね。
いや、今このちょっと
この動きいいよね、渡るくん、
この動きいいですね、
いいよね、はい。黒木先生いかがでしょうか、ご検討くださいということです。ありがとうございます。なんかこういう、はい、書道の T シャツが、なんかちょっとホットになってますね。
ホットですね。
ロックホールは書道じゃないですよね。鉛筆書きですよね。
そうそうそう、鉛筆。左手鉛筆書き。これ、本当に欲しいのはロックホールなんですけどね。
わかりました。じゃあ、ソイで本当にまた鉛筆で書くよ。左手で。そうですね、みんなさ、まだ原本を見てないからさ、どういうイメージのものなのか。うん、こんなひどいものだったんだってわかるよね。
これで3500円とかすんだみたいな。
みんな1年ぐらい待ってんのにこれだったんだっていうのをそいで披露しましょうね、うん、じゃあ
それまずはロックフォールですね。
そうですね、
うん、
そう、年末にお題を決めて T シャツを毎年作るって楽しいね。
いいですね、
うん、早く年末来てほしいね。
はい、
はい、じゃあ次のお便り、なんと生徒会長タカさん、
はい、
喜び組の皆様おはようございます。
何ですか喜び組って。
なんだっけ、前なんか喜び組だったよみたいなことを言ったんだよ、おいらちょろりと。
ああ、よく拾ってきますね。
ものすごいナイスレシーブですね、もうぴょろりと言ったことだろう、うん、このネタもずっと昔の話の気がしますが、恋はコンソメ T 発売でまた盛り上がりを見せるのでしょうか。いや、そうだね、喜び組はそうなんだね、うん、分かった分かった、あのめぐちゃんの結婚式があったっていう週の時に喜び組だったっていう話をした、今週は喜び組だったね、
はいはい、
はい、2ヶ月にわたるカニ高専ツアーお疲れ様でした。私も2ヶ月ぶりにお便りさせていただきます。久しぶりだね、
うん、
春ツアーはオークレスのみ参加することができました。ライブアンケートを即座に書くのが苦手で、明日書こうと思っているうちに紛失し今に至ってます、うん、村ちゃん方式でしたね。遅ればせながらこの場で感想を書かせていただきます。オークレストでのライブはバンドスタイルで聞き応えがあるのですが、いつもトークが硬いと感じていました。渡るさんは今回泉さんのトークを自由すぎると言ってましたが、逆に自由がなさすぎる印象です。ものすごい分析してるね。まあ、人数が増えるとね、なかなかこう、こっち向いたりあっち向いたりとかでさ、物理的に自由がなくなるとかあるよね。
まあ一応ね、いろいろバンドって決まってますからね、やることが。
そうだね。まあいろいろ大変なんで、いろいろね。
いろいろ大変。
MC 集を聞くと、空とのギャップがすごすぎます。
二人でやってるときはね、まあ何喋ってもいいけどね。
そうだね。まあなんかそうなのかなと思ってさ、空の回を聞き直したらね、本当に好きかって言ってるよね。
そうですか。あらら、
俺たち渡るくんも含め
そうでしたっけね。
そう、
まあ、そっか、まあクレストだとほら先輩方が後ろに座ってらっしゃったりね、横に立ってら、まあ、絡んでくる人もいますけども。
そうですね、
まあそこまで2人で自由には喋れないですよ、ね、
そうだね。雑談はなかなかねできないね。やっぱり人数が増えるとこうね、自由がなくなる感じはありますよね、
うん、
自由がいいのかどうかっていうところもあるので、まあ、
そうですよ、
その時、
ね、だってバンドライブで空みたいな MC してたらもうちょっとかっこ悪いじゃないですか。
そうですね、いいこと言うね、かっこ悪い。
たまにはかっこつけさせてください。
そうですね、
うん、
まあ、でも空とかさ、ビードローズのみんながいたりしてさ、なんか笑ってくれたりすんだよね。
ああ、
それがまた増長させるんだよ、ワイワイ、ね、俺たちを、うん、
増長しちゃった、
増長して、ちょっとなんかマイクでさ、なんか教祖が笑ってんのとか拾ってもらえると、笑ってるみたいな、もっと言っちゃおうみたいになっちゃうんだよね。
増長組ですね。
増長組ですよね。泉さんは渡るさんの、ノープランダラダラトークが大好きなので、いっそのことバンドの曲目をやりきるまで MC は曲名紹介のみ、アンコール後にフリートークをたっぷり30分以上というのはいかがでしょうか。
もうトークショーじゃないですか。
かっこ悪いパターンになるね、それね。またツアーの中にダラなんとかダラっていうね、三河弁の本場豊橋あたりでトークライブを挟んでくれても良いです。今回はビードさんとの共演が見られて嬉しかったのですが、特にレアだったのは、スグルさんテレカワパーカッションではないでしょうか。
ああ、
一部のスグルマニアの間では声援が飛び、大いに盛り上がってました。ブーンって言ってるね。忘れんぼ女王、アツコさんの私服でのライブ登場も見たかったです。かわいい。忘れんぼ女王っていいね。ところで2ヶ月前に高山はとても行けないというお便りを書きましたが、勇気を振り絞って交渉した結果行けることになりました。
なんとなんと、すごい、
なんとなんと。でもなんか生徒会長のゴールデンウィークの予定とかがこう Facebook に上がってたりするのを見ると、かなりな家族サービスだったよ。
そうですか、まあ、高山に向けてでしょうね、
うん、そうだね、もうこの辺は考えてやってたんだね、うん。最強の音響と環境で素晴らしいライブになりそうな予感がしてますので、高山ソイライブ、はい、大変楽しみにしています、
はい、
ということでした。高さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいやいやいや、まあみんななんか T シャツとか、まあ飛騨高山ソイで何かとアクションを起こすと思いますので、ぜひ皆さん来てくださいですね。
ぜひぜひ。
ぜひ。
そうです。もう次は高山ライブですもんね。
そうだね。高山ライブ MC 集になっちゃうのかな。
なかなか面白そうですね、それ
ね。そうだね。ひろしさんも交えて打ち上げトークも、ね、あるよね。
そうですね。
うん。小川さん
も。やりましょう。
小川さんは寡黙なんだけど
ね。寡黙ですよね。
うん。
ずっと黙ってニコニコしてる印象が強い。
そうだね。この音だけのところに小川さんの言葉が乗っかるかどうかって感じですね。楽しみです。
楽しみです。ぜひ来てください、はい、
そうだね、旅行がてら。ゴールデンウィークも終わったので、はい、電車も空いてると思います。
そうですね、16日ですか、
16土曜日、街を散策して夜は、ソイにぜひ来ていただきたいですね、
うん、ぜひ。
で、神岡館では近くなんで車で1時間ぐらい。
でも見れないですもんね、中はね、神岡では。
ああ、そうだね、夏に
水が溜まってるから。
うん、でもね、夏にその、見学ツアーみたいなのあるみたいだよ。神岡町の企画する見学ツアー。
へえ、そう、なんかガラガラスはまた日本の職人魂のガラスの玉なんですよ ね、泉がないってやつね。
そうそうそうそう、それも今までなんか意味が分かんなかったけど、すごい空間だから行ってみたいと思ってたけど、その勉強もしましたよ。
そうですか。
はい、素粒子です。素粒子。
そうですね、
はい、
今も飛んでるんですよね。
飛んでる飛んでる、飛んできてるんだよ、ね、うん、
うん、
でもものすごい微細なね、重要な素粒子を捕まえるために地下にああやってやってんだよね、うん。
すごい盛り上がってますね。
盛り上がって、ものすごい喋ってる。今日42分喋ってるわ。
あら、俺別にそんな神を噛んで、そこまでまだ執着はないので。
教えたる高山で。
模型はありますよね。
模型あるね、うん。うん。未来科学館にあるよね、模型。
ありますよね。
ピョーンっていうね。
うん。
ま、なんかそんな高山にぜひいらしてください。
はい。
はい。
お願いします。
じゃあ、また。土曜日に会いましょう。
はい。
はい。
会いましょう。
はい。じゃあ、さようなら。
さようなら。